愛する主イエスキリストの父なる御神、皆を崇めます。すぐる主、私たちの営みのすべてを私たちの見てのうちに置いてくださり感謝をいたします。今朝改めてこのように愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集い祈りを捧げることのできる幸いを感謝いたします。主よ、世にあって疲れし者、重荷を負う者を御言葉による恵みにおいてどうぞ休ませてください。世に怒りを、また憤りを覚えるものがあれば、もあればどうぞ慰め、そして世に傷つき、また悲しむものがあればいたわりを与えてください。そしてどうぞ主よ、日々あなたと共に喜ばんとするあなたの民を豊かに祝福をしてください。主よ、今から与えられます御言葉を私たちは待ち望みつつこの祈りを捧げています。どうぞ御霊なるあなたの尊き助けにおいて私たち一人一人がその恵みを十分に受け取ることができるようにしてください。そして主よ、さまざまな理由によってここに今集うことのできないあなたの民がおります。すべてをご存知のあなたがどうぞ叱るべき時を定めて身元に引き寄せ、共にあなたを喜び祝わせてください。今からのひとときをあなたに委ねます。委ねて私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書1章の26節から33節までの御言葉であります。新共同訳聖書、新約聖書の100ページ、上の段。ルカによる福音書、第1章の26節からの御言葉であります。6ヶ月目に、天使ガブリエルは、ナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことだと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われた。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。以上で結果です。大切な我が子に名をつけるということ、それはどの時代においても 特別なことであります。聖書は今朝、神から名付けられた2人目の男の子の名をここに記しています。その子をイエスと名付けなさい。神はナザレというガリラヤの町に天使、ギリシャ語では告げ知らせるものという意味を持つ御使いを使わして一人の乙女にそのように命じました。イエスという名はヘブライ語ではヨシュア、主は救いという意味の名前で、このナザレというガリラヤの町に住むマリアに告げられた恵みの知らせを今朝から2回に分けて聞いてまいりたいと思っています。今朝与えられました御言葉、その冒頭には6ヶ月目にとあります。これは今朝の御言葉が天使ザカリアに言われた通り、ミサルコが1ヶ月妊娠をして6ヶ月目になった時のことだということです。これは直前に書かれていることでもあります。そして告げられようとしていることこそ、主イエスキリストの母マリアへの受胎告知である。つまりこのマリアへの受胎告知とは、私たちが聞いてまいりました老いた二人の物語、時が来れば実現する神の言葉の上に書かれた物語であるということであります。妊娠をして6ヶ月目と申しますと、そろそろお腹の赤ちゃんが動き出すということでありましょうか。現在の知識で考えますならば、安定期というものを過ぎて、母体には目で見て取れる何らかの変化が生じてくる、そのような時期でもあろうかと思います。そのような変化をエリザベトは感じつつあったのだと思います。主なる神はその時を良しとして、そのエリザベトではなく、改めてその天使ガブリエルをナザレというガリラヤ地方のある小さな町に遣わされたのであります。この2つの受胎告知において共通していることは、そのどちらもこの神の人という意味を持ちますガブリエルと呼ばれる天使から告げられている、このことであります。これはその前提にダニエル書、旧約聖書の御言葉でありますけれども、ダニエル書にある御言葉の成就ということがあります。ダニエル書の10章の15節には、天使ガブリエルが預言者ダニエルに対して御言葉を取り継いだこと、そしてその結果彼が言葉を失ったということが記されています。祭司ザカリアもこの預言師ダニエルと同様に言葉を失う、神から沈黙があるようにされたことが記されていました。そのことについて前回の解き明かしでは、この沈黙というものはザカリアの不信仰によるものであった、そう私たちは聞きました。しかしただ不信仰であったザカリアに対する罰として神は彼に沈黙を与えられたのではない、そう申し上げました。ではなぜ神は彼が口も聞けず耳も聞こえなくされたのか、 それは誰よりもまず彼自身が時が来れば実現する神の言葉をその目で見て信じる、彼に信仰を得させるためでありました。ダニエル書でも神は何か罰として彼の言葉を失わせたわけではなく、再びダニエルに力を与えるために神はそうなされた、そのように記されています。ですからザカリアとそしてエリサベト、この二人の身に起こされたことも、時が来れば実現をする神の言葉を見て信じるため、老いた二人が信仰によって改めて力を得るためであると言えます。むしろ今朝与えられました御言葉で改めてまた詳しく書かれているのは、その告げられている内容、すなわち受胎告知についてのことであります。この天使ガブリエルによる受胎告知はどちらも実際の妊娠には先んじて告げられています。27節からは神がその時を選んでなされた天使ガブリエルの派遣について記されています。27節、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使が派遣された先は小さな町に住む一人の乙女のところである、そう記されています。乙女とは未婚で性的な経験がない人を指す言葉であります。処女とも訳され、聖書では主に女性に対して多く用いられる言葉でありますけれども、その意味するところ、すなわち未婚で性的な経験がないという意味において、男性に対しても用いられている、そのような言葉でもあります。そしてその乙女の名はマリアと記されています。このマリアという名前は、一説にはモーセとアロンの姉であるミリアム、この名前が由来とも言われています。特にルカ文章ではマリアム、そう記されていることからも意識もされているのではないか、そのように考えられても、このミリアムとは出エジプト記の冒頭ですね、そこで機転を利かせて赤子だったモーセを助けたこと、実際の母を、ウバですねとして、女王に紹介をした、そのような機転の利く子であった、そのことでも知られますけれども、実のところその名前が示す意味とは頑固者という意味であります。シリエスの母としてはあまりそぐわない意味でもございますから、教会の歴史においてはさまざまなことが言われてまいりました。ただ新約聖書はマリアとその名前の由来に関して何も語っていませんので、詳しいことは分かりません。そのマリアはダビデ家のヨセフという人の言い名付けでありました。言い名付けとは結婚はしていないけれども正式に結婚の約束は済んでいるということであります。当時は大抵の場合親同士の相談によって結婚相手が決められていたそうであります。早ければ男性は13歳、女性に至っては12歳で 婚約がなされる、ということも決して珍しいことではなかったのだ
そうです。
そして婚約には事実上の結婚と等しいぐらいの拘束力がありました。ですから婚約が済んでいれば二人で共に住むということも、また関係を結ぶということも許されていたわけです。ここで聖書は老いた二人の年齢を明らかにしていないのと同様に、このマリアとヨセフの年齢をも明らかにはしていません。ですが聖書は乙女という言葉を二度繰り返して、マリアがヨセフとの関係がないことを強調して記しています。これはマリアがヨセフとは結婚、失礼しました、婚約をしたものも共に住んでいない、おそらくはその幼さゆえに親元に住んでいたんだろう、そのように考えられているのです。ですからここで聖書が主に言わんとしていること、それはこの時点では老いた二人と同様にマリアとヨセフにも子が授かる可能性がないということであります。そのマリアに天使はその姿を現してあることを告げています。28節の言葉です。天使は彼女のところに来て、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。天使から突然告げられた御言葉にマリアは戸惑った。そしてそのことについて考え込んだ、そのように記されています。その時起きたことを私たち自身に置き換えてみれば、実にこのマリアの行動は当然のことだと言えるでしょう。ただこの出来事を1ページ前の出来事、すなわち天使がザカリアに現れた時と比較いたしますと、ある違いがある、そのことに気づきます。その違いとは、ザカリアは天使を見て不安になり恐れを抱いた、このことに対してマリアは告げられた御言葉に戸惑い、そして考え込んだということである。この時マリアはザカリアと違って恐れたとは記されていませんね。ですからマリアはただ戸惑っただけで恐れることはなかった、そう考えになられる方もおられるのだと思います。ただ続く30節で天使はマリアに対してザカリアとにしたのと同じように、その名前をしっかり呼んで、マリア、恐れることはない、そう告げていますね。ですからこの時マリアはザカリアと同様にこの突然の天使の訪れを恐れた、そう申し上げることができます。むしろマリアは祭司ザカリアよりも天使の訪れを恐れたのかもしれない。この御言葉を丁寧に調べていくと、そのようなことが分かってまいります。それはこのマリアが戸惑うという言葉の意味するところにあります。 この言葉はザカリアが不安になりという時に使われた言葉に一言加えた言葉が使われています。加えられているのは日本語にすればずっとという言葉です。すなわちマリアに訪れた不安の方がザカリアよりもずっと強かったことを示しているというわけです。興味深いのはこの付け加えられたずっとという言葉が続く考え込んだ、この言葉にも使われているということなんですね。つまりマリアは天使が現れて、その姿に驚いた、恐れた、そして告げられた御言葉にも恐れた、そしてずっと戸惑いつつ、ずっと与えられた御言葉について考え続けた、そのように記されているわけです。ここで改めて皆様に誤解のないように申し上げておきたいことがございます。それはこの28節の御言葉、続く29節の御言葉が何かマリア自身が特別の人だと証明する御言葉ではないということです。これからマリアの身に起こされることそのものが特別なのであります。確かにこの28節の御言葉は天使から告げられた、このことにおいて特別であります。ですが告げられた内容そのものは特別ではないのであります。おめでとう、恵まれた方、このこともまた主が共におられます、この言葉もマリア自身が受け止めたこととして記されているように、イスラエル、神の民の挨拶、挨拶の言葉なんです。主が共におられます、そのことはルツ記2章の4節でボアズがですね、その雇っている農民たちにかける言葉としても記されています。ですから挨拶、普段の挨拶なんですね。そして何よりマリア自身もこの当時におけるごく一般的な信仰者である、そう申し上げることができます。このことは老いた二人の物語の時にも同じく申し上げたことであります。確かにシュエスの母マリアはこのルカ福音書にとどまらず、使徒行伝に至るまで教会、キリストの名によって建てられた教会とその行動を共にしました。そして理想的なキリスト者として描かれています。その姿というものは神に愛され、思慮深く、従順で、信仰深く、神をあがめ、律法と信仰に忠実な人であります。ただマリアは若くしてそのような人だから神から恵まれ、また主が共におられるのではないのである。むしろ申し上げますならば、マリアの生涯というものはその全く逆でありました。この御言葉が与えられた後、ずっと戸惑いの中にあったはずであります。 その意味でマリアは私たちと何ら変わることのない一人の信仰者であります。ただ一方でマリアの人生とは与えられた御言葉について戸惑い、また考え込みつつ神と共に歩んだ、そのような人生でありました。むしろそうであった頃こそ理想的なキリスト者として描かれているのではないか。今朝の御言葉からはそのようにも思わされるので、ですから私たちはこの28節と29節にある言葉を、決して遠い昔、また遠い国に生まれた一人の特別な若き乙女、その特別な人に神から語られた御言葉として受け入れるべきではない。私たち一人一人と切り離して受け入れるべきの御言葉ではないのであります。むしろこの西谷の地においては、特に積極的な意味合いにおきまして、このおめでとう、恵まれた方、主が共におられる、この御言葉はこれから神の御前に、その神の子たち、改めて信仰者を迎え入れたい、そのように願い、その方々の母ならんとする私たち西谷教会に今朝与えられた神からの恵みの御言葉である、ということで、であるとするならば、その生まれくるその子をイエスと名付けなさい。今朝このマリアに告げられた御言葉を、私たちはどのように受け入れればよいのでありましょうか。32節から33節には、冒頭に申し上げました通り、その子は救いというのはそのものを担うべき唯一で、まことの神の子であられる主イエスの御名のことが記されています。32節にあります、彼に父ダビデの王座をくださる、この御言葉はサムエル記下7章12節に記されました、ダビデ契約の成就というものが念頭に置かれています。そしてその上で、その子の統治は永遠である、その支配は終わることがない、そう記されています。人が世を永遠に支配することはできません。世を永遠に終わることなく支配することのできるお方、それは神以外にはありません。まさにそのようなお方の受胎が告知をされている、そのことそのものが特別なこととして描かれているのであります。では改めてその特別なことと置いた二人の物語、もしくは置いた二人に生まれくる洗礼者ヨハネとはどう関係をしているのでしょうか。 それはすでにこの時点から私たちが世において特別だ、そう感じる真逆の方法で描かれている、そう申し上げることができるのです。洗礼者ヨハネの時代告知はエルサレム神殿、非常に大きな神殿の中、大勢が祈る中で祭司ザカリアに対してなされました。神がザカリアに沈黙があるようにされた。そのことで人々は、神がザカリアに対して働かれたんだ、このことを悟りました。そしてその子の誕生は、ザカリアにとっても、またエリザベトにとっても、天使から告げられた通り、喜びであり、また楽しみとなりました。一方、王たる主イエスキリストはどうでありましょうか。主イエスの受胎告知というものは、小さな地方都市で誰からも知られることなく、まだ幼い一人の乙女に対してのみなされたのであります。マタイ福音書の冒頭で、夫ヨセフはまだ関係を持っていない妻マリアに子がいることを知って、密かにその婚姻関係を切ろうとした、このことも記されていますね。そしてこの後に描かれるその誕生の時ですら、世にある喜びや楽しみとは程遠いことであった、そのように記されているのであります。ではその主イエスキリストが私たちへと、私たちへと御言葉を通して訪れてくださること、御言葉を通して主イエスキリストが私たちの身に宿ってくださること、それは喜びや楽しみとはかけ離れたことでありましょう。それは確かにずっと戸惑い、また考え込むべきことであります。ただそれらすべてのこと、すなわちザカリアに沈黙があるようにされたことも、またエリサベトが身を隠していたことも、そしてヨセフが夫とされていたことでさえ、すべては告げ知らされるべきその皆が誠に意味することを守るため、時満ちて神の言葉が実現する、そのことを守るためであります。それはすなわち主イエスキリストの十字架と復活によってのみ成し遂げられる意図高き神の救いの物語というもの、その物語を正しく順序立てて世に述べ伝えるためであります。そしてその物語において語られているのは、その皆を人下の者が相集いて、その皆のもとに教会を立て上げていく、このことであります。主イエスキリスト、この糸高き皆をこよなくあがめることこそ、またあがめるからこそ、私たちはおめでとう、恵まれた方 主はあなたと共におられる。
そのように良いおとこしえに言われうるのであります。明けた、この母なる教会に来られた方々は、その心の内に未だ見えぬ主イエス・キリストの霊をその身に宿された方であります。
今まさに一体何のことなのか、今なされた挨拶は何のことなのか、
そのことに戸惑いを覚え、
また考え込まれるのではないかと思います。
そしてそれは、主は信じる、
主を信じる、主イエスを信じる、
そのようにその唇で告白した方であったとしても同様であろうと思います。
なぜなら今朝私たちは与えられる御言葉を恐れつつ日々考え続ける、与えられた御言葉を考え続けることの大切さ、このことを教えられているからであります。主が招かずして、また主の霊を宿さずして主を信じる、主を信じるとは私たちは誰も言えない。
聖書にはそのようにも記されていますね。
主の霊のうちにことされる恵み、その恵みを十分に味わいつつ、私たち教会のうちに、また私たち自身のうちに宿られる御子を、私たち自身の確信を持ってしっかりとイエス、主は救いであるということを名付けるということ、まずそれこそがインマヌエル、主があなたと共におられる、その証しなのであります。主が与えてくださる御言葉に戸惑いつつ考え続けて、与えられた子なる神への信仰こそ、私たちはイエス、主は救いである、そのように名付けたいのであります。お祈りをお捧げいたします。私たちの救い主であられる主イエス・キリストの父なる御神、聖霊なるあなたの働きによって心から皆をあがめることのできる幸いに感謝をいたします。今朝改めて糸高き主イエスの皆をもって、あなたが私たちにその霊において宿り、あなたのことされるそのような恵みを味わうこと、また私たちに私たちの信仰に糸高き救いの御名を与えてくださることをお許しくださり感謝をいたします。主よ、私たちは未だこの恵みの御言葉に戸惑い、何のことかと考え込むものであります。ですが今朝あなたは御言葉を通して、そのことでさえ主が共におられる証である、このことをお示しくださいました。ですからどうぞ主よ、どうぞこれからも御前に戸惑うばかりの私たちを、その御言葉と主イエス、
この御名によって導いてください。これらの感謝と願いを私たちの救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。